世の終わりまでいつも共にいてくださると約束していてくださる主イエスキリストの父なる神様、あなたは苦しむときにそこにある助けです。私たちが苦しむときに私たち以上にその痛みを担っていてくださいます。私たちが涙を流すときに主は涙を共に流してくださいます。しかしそこから私たちを救う力もあなたはお持ちです。私たちをさまざまな困難の中にあっても守り、そしてあなたの約束の地へと今日も導いていてくださることをありがとうございます。本当にいつ何が起こるかわからないこの人生の旅をそれぞれに生きておりますが、主がどうかそのことの中で何を大切にするべきなのか、またどのようにして何を頼りに何を指針に生きていったらよいのか、神様がどうか今日も親しく教えてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題はまた少しユニークな題になりましたけれども、パウロの自慢話という、そのような題でメッセージをさせていただきたいと思っております。今日一番、パウロが語りたいことは、もしどうしても自慢をする必要が出てくるとするならば、自分の弱さを私は誇りますという、自分の弱さを自慢します、そんなことをパウロが語っているところです。普通自慢話と考えますと、自分の強さを自分の力を誇ることが多いのではないでしょうか。私は何とか学校何とか大学を出てきましたとか言って学歴を誇ったり、私はこのような会社でこのような業績を上げてきましたという職歴を語ったり、私は信仰生活何年でこんな風にしてきましたと言って信仰歴を誇ったり、能力、才能、収入、その強さを誇ろうとします。体力を誇る人、知力を誇る人、経済力を誇る人、さまざまなものがあります。表現力といいましょうか、コミュニケーション能力といいましょうか、人が互いにその気持ちとか、考えを伝え合うことも、そのような力だと思います。しかし今日あえて言うならば、パウロは老人力のようなものを誇っている。1998年の流行語大賞になったようですけれども、老人力という言葉があります。老人の力と書きます。何を意味する言葉でしょうか。加齢による弱いを重ねていくことによる衰えを肯定的に捉える、そういう言葉です。例えば最近あなた耳が遠くなったわね。わしにも老人力がついてきたようだな。これです一般的にネガティブだと弱さだと思われること、耳が聞こえなくなってくる、目が遠く50肩だとかですね、腰が曲がってきたとか、いろんなことがあります。でもその弱さに思えることをあえて積極的に捉えていく、そんな言葉がパウロの自慢話の中にただ出てきます。16節からのところ、愚か者としてする思い切った自慢話についてパウロはこのように語り始めます。繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら、私を愚か者扱いしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは主によって話すということではなくて、神様からのメッセージではなくて、愚か者の私が思い切ってする自慢話です。まあ、そういうふうに聞いてくださいよということです。多くの人が肉によって誇っていますから、私も少々誇ることにいたします。そしてコリント教会を支配していたユダヤ人の偽教師たちの存在をパウロは語っていきます。19節から、なぜパウロが誇る必要があったのか、どうしても自慢しなきゃいけない状況に置かれていたその理由が19節からのところに記されています。あなた方は賢くて頭が良いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。 忍耐に忍耐を重ねて我慢強く生きています。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになっていますが、私もあえて誇りましょう。パウロのスタンスは、コリント人への手紙の第2ですと1章の24節にありましたが、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではありません。むしろあなた方の喜びのために一緒に働く協力者です。そんなふうに、それがパウロのスタンスです。その人の信仰を支配してですね、コントロールして、恐怖心を植え付けてですね、自分に奴隷のように従ってくる、そんなことをパウロはしていませんでした。しかし羊の皮をかぶった狼のようにやってきた偽教師たち、変装をしていた人たちは、ユダヤ人の、そのプライドを持ってコリント教会の人々を奴隷のようにこき使っていたのです。そしてたくさん私たちに献金を捧げなさい、私たちは正当な教師なんだからもっとたくさん謝儀を持ってこいというような、そんな状況です。そして騙される、本当は素晴らしい教師でもないのに、騙されてしまう、そして威張られてしまう、そして顔を叩かれてしまう、そこまで上から目線でまるで奴隷のように見下されて食い物にされているコリント教会の様子があったのです。非常にカルト的な、状態だったかもしれません。奴隷のように、もう馬車馬のように働かせて奉仕をさせて、恐怖心で煽り立ててですね、しかも私は立派な教師であなた方はダメでしょうみたいなことを言い始めて、そしてその信徒の方々の顔を叩くような非常に横柄な態度をとっていた、そのユダヤ人の教師たちの姿があります。彼らは誇っていたんです。自分たちこそ正統派のユダヤ人だ、君たちは異邦人じゃないか、ダメだよそんなんじゃと言ってですね、もう自分たちのそのありとあらゆるものを誇って自慢して、だから私たちに黙って従えみたいなことを言っていた人たちであります。人々の信仰を支配しようとする、そんな偽善者たちの存在がありました。ですからパウロは受けて立ちます。挑戦を受けて立ちます。売られてしまった喧嘩を買ってしまうパウロの姿がありますが、非常に珍しい聖書の箇所です。もしかしたら、聖書だけ読んでいるとパウロという方は非常に理性的な方で、あんまり怒ったりとか感情的にならない人かなと思ったりすることもあるかもしれません。そうではないんです。パウロも人間でした。パウロも私たちと同じ弱さを抱えた、叩かれたら痛い、傷つけられたら痛い、そういう弱さを持った生身の人間でした。パウロはあえて彼らに挑戦して対決していきます。ユダヤの偽教師対パウロ、この戦いが始まります。彼らはヘブル人ですか、22節。私もそうです。ヘブル人というのはちゃんとヘブル語を話せる、離散したユダヤ人のようにギリシャ語しか話せないような、もう母国語を忘れてしまったような、そういうインチキユダヤ人ではなくて、ちゃんとヘブル語を話せる正当なユダヤ人だということです。当時はディアスポラといって、ユダヤ人がですね、こうチリジリにされていたのです。そしてそこのところではもう外国の文化の中に、ギリシャ文化にどっぷりと浸って、ちょうど日本人がですね、どっか海外に行ってしまってずっとそこにいるとですね、日本語を忘れてしまう次の世代が生まれてくるわけです。そして日本語よりもその現地の言葉を早く習得して、日本語は喋れないけどポルトガル語が喋れるとか、そういう人が出てきます。しかしパウロはたとえキリキアのタルソというところで生まれたエルサレムにいなかったユダヤ人だったとしても、ちゃんと私はヘブル語を話せる、私も立派なヘブル人なんだと対決しています。彼らはイスラエル人ですか、私もそうだ。エルサレムにいなくても私は正当なイスラエル人だ。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうだ。私も純粋な血筋と正当な家系の生まれで、れっきとした正当な アブラハムの子孫である。パウロはそのように、自慢していきます。彼らはキリストのしもべですか。私は狂ったように狂気したように言いますが、私は彼ら以上にキリストのしもべです。私は彼らよりも偉いんです、すごいんですと言って、パウロはあえてキリストのために受けた傷跡のリストを延々と語り始めます。私の労苦は彼らよりも多い、イエス様のために苦労したことは彼らよりも多いんだ、牢屋に投げ入れられて豚箱に入れられたことも多い、鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともキリストのゆえに死にかけたこともいっぱいあった、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、これはユダヤ人による刑罰です。そして鞭で打たれたことが3度、これはおそらくローマの刑罰であったと思います。ユダヤ人からも鞭を打たれ、ローマ市民なのにありえない形でローマ市民なのにローマの刑罰を受けたことが3度、石打ちの刑にあって石で打たれたことが1度、そしてその後ですね、何という言葉が次々と出てきます。まず難船、船が難船してしまう、遭難してしまう、そういうことが3回もあった。一昼夜海上を漂ったこともある。幾度も旅をした中で川の難、鉄砲水のように突然川が流れてきたこともあるでしょうし、その広い川をですね、向こう岸に渡らなきゃいけないなんていうこともあったでしょう。流されてしまう、溺れそうになる、そんな危険があったと思います。盗賊の難、今でもメキシコあたりはそうかもしれませんけれども、普通に公共のところに行くとですね、当然のようにこの追いはぎというか強盗がやってきてですね、その旅人から木の実、貴重品を奪い取っていく、そんなことがパウロも何度も受けたようです。同国民から受ける難、異邦人から受ける難、パウロはもう踏んだり蹴ったりでした。自分たちの、ユダヤ人からもいじめられて、そして外国人からもいじめられて、もう私は一体どこに逃げたらいいのか、逃げ場はありませんでした。都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難、使徒の働きを読んだだけではとてもこれほどの苦しみを味わっていたとは想像できないんですが、パウロが自分から言っていることですから本当でしょう。街中にいてもいろんなことで、その苦しみがやってくる、荒野にいたら荒野にいたで、またそれまた苦しみがやってくる、海の上にいても苦しみがある、そして信頼していた兄弟に裏切られて偽物だった、裏切られたというその痛み苦しみに遭う。そして27節、老し苦しみ、たびたび眠られるよう、眠られぬよう過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣い、心配があります。普通自慢しないようなその弱さ、こんなに私苦しんだんです、もう本当に夜が寝れなかったんです、もう喉が渇いて食べ物がなくて、ひもじい思いをずっとしたんです、寒くて寒くて凍えそうでした、もう着るものがなくて裸同然でした、さらには他のいろんな教会のことを心配したらもう寝れない。パウロはそのような自慢話をするのです。そして29節でこう語ります。私はスーパーマンじゃない、ヒーローじゃないよ、誰かが弱くて私が弱くないなんていうことがあるか、私も弱い人間だよ、傷つく言葉言われたら傷つくし、いっぱい足りないところがあるし、良かれと思ってしたことが裏目に出る、それで落ち込まない日があるか、誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。そしてパウロは結論を語ります。30節、どうしても、もしどうしても誇る必要があるとするなら、自慢しなきゃバカにされて教会が食い物にされるとするならば、私はあなた方を守るためにあえて自分の弱さを誇る、私こそ正当な使徒なんだ、神のメッセージはこれだ、私が述べ伝えている福音だ、決して人々をコントロールしたり支配してはいけない、キリストがそうであったように命を懸けて、その人たちのために命を懸けてお世話をするべきだ それが牧会でしょ、伝道でしょ。自分の弟子を作るな、キリストの弟子を作るべきだ。自分が褒められてどうするんだ、キリストだけが素晴らしい方じゃないか。パウロはもう必死になって、あえてその自分の弱さをさらけ出してまで、まあ、普通そんなことは言いたくもないというか思い出したくもない、あの多分ですね、あまりにトラウマ的なものがあったので、それをあえて語っちゃうとフラッシュバックしてその時の嫌な思いがうわーって出てくると思うんですよね。それでも思い出したくもない過去を、その弱さ、恥、貧しさ、無力さ、それをパウロはあえて語るのです。そして私が語っていることは偽りではないということを神様がよくご存知だと、31節でパウロは神様のお墨付きなんだということも語ります。そして32節33節ちょっとおまけのようについているんですけれども、そこにもですね、あるエピソードが記されています。ダマスコという場所でパウロが逮捕されようとして、この大変な状況にあったときにですね、そのときにパウロは城壁の窓から籠で吊り下ろされ、彼の手を逃れましたと記されています。おそらくこれは、パウロにとって最もつらい傷跡だったと思います。面と向かってですね、こう堂々と、正々堂々とやり合うなら、もう全然大丈夫だったでしょ。石に打たれたって、鞭で打たれたって。ところが、他の人に助けてもらわなきゃいけない、しかも夜逃げ同然で夜こそこそと逃げなきゃいけない、その惨めさ、その恥ずかしさ、まるで何か悪いことした盗人のようにこそこそこそこそ夜逃げしなきゃいけない、夜の闇に紛れて他の人に助けてもらって逃げなければ、今自分はここにいるかどうかわからない、今頃どうなっていたか、パウロにとって最も辛い経験の一つだったと思われます。皆さんはこのようなパウロの自慢話をお聞きになって、どのような感想を持たれるでしょうか。私たちは自分の力や優秀さを誇ろうとします。でもパウロはそんなことは愚か者のすることだ。まあどうしても誇らなきゃいけない、どうしても自慢しろと言われたら、もう弱さを誇るしかないでしょう。どうしても、もしどうしても自慢する必要があるなら、私は自分の弱さを誇るよとパウロは言って、今日の言葉を語っています。ある歌のことを紹介したいと思うんです。老人力とつながっているような言葉です。そして弱さを誇るというそのテーマで考えると、非常にこうなんとなくですね、リンクしてくる言葉なんですね、あ、歌なんです。樋口、さんという方が弾き語りをしているんですけれども、手紙親愛なる子どもたちへという歌があります。皆さんもご存知でしょうか。NHK などでも、取り上げられているようですけれども、歌詞をちょっと読ませていただきます。年配の方が自分の子どもさんとかお孫さんに向かって語っているような、そういう内容なんです。年老いた私がある日今までの私と違っていたとしても、年老いてしまって、いわゆる枯れ、もう年ですからという状態になってですね、今までシャキッとしっかりしていた自分と違っていたとしても、どうかそのままの私のことを理解してほしい。私が服の上に食べ物をこぼしても、靴ひもを結び忘れていたとしても、あなたにいろんなことを教えたように見守ってほしい。あなたと話すときに同じ話を何度も何度も何度も繰り返して話すかもしれない。その結末をどうか遮らずにうなずいてほしい。あなたにせがまれて繰り返し繰り返し読んだ絵本の温かな結末はいつも同じでも、私の心を平和にしてくれました。悲しいことではありません。消え去っていくように見える私の心に励ましの眼差しを向けてほしい。楽しいひとときに私が思わず下着を漏らしてしまったり、お風呂に入るのを嫌がるときには思い出してほしい。あなたを追い回し、何度も着替えさせたり、さまざまな理由をつけて嫌がるあなたを一緒にお風呂に入れた、 懐かしい日のこと。悲しいことではないんだ。旅立ちの前の準備をしている私に祝福の祈りを捧げてほしい。いずれ歯も弱り、飲み込むことさえできなくなるかもしれない。足も衰えて立ち上がることすらできなくなったなら、あなたがか弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めた時のように、よろめく私にどうかあなたの手を握らせてほしい。私の姿を見て悲しんだり、自分が無力だと思わないでほしい。あなたを抱きしめる力がないのを知るのは辛いことだけど、私を理解して支えてくれる心だけを持ってほしい。きっとそれだけで私には勇気が湧いてくるのです。あなたの人生の始まりに私がしっかりと付き添ったように、私の人生の終わりに少しだけ付き添ってほしい。あなたが生まれてくれたことで私が受けた多くの喜びと、あなたに対する変わらない愛を持って笑顔で応えたい。私の子供たちへ、愛する子供たちへ。
そんな言葉を歌にしたものがあるんですね。それでまたしても私の自慢にもならないこの下手なギターをちょっといますけども、本人が歌ってる方がよっぽど上手ですから、後で YouTube かないか見てください。すぐに出ます。
私がある日、今までの私と違っていたとしても、どうかそのままの私のことを理解してほしい。私が服の上に食べ物をこぼしても、靴ひもを結び忘れても、あなたにいろんなことを教えたように見守ってほしい。あなたと話すとき、同じ話を何度も何度も繰り返したとしても、その結末をどうか遮らずにうなずいてほしい。あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本の温かな結末はいつも同じでも、私の心に平和にしてくれ。悲しいことではないんだ、消え去っていくように見える私の心へと、励ましの眼差しを向けてほしい。いずれ歯も弱り、飲み込むことさえできなくなるかもしれない。足も衰えて立ち上がることすらできなくなったら、あなたがか弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めたように、よろめく私にどうかあなたの手を握らせてほしい。 私の姿を見て悲しんだ。自分が無力だと思わないでほしい。あなたを抱きしめる力がないのを知るのは辛いことだけど、私を理解して支えてくれる心だけを、きっとそれだけで、それだけで私、
これはあえて自分の弱さを認めたくない、自分の弱さを歌にしています。この世の社会は弱さはネガティブなこととして受け入れられてきます。自分の強さをアピールしなければ受け入れてもらえない、愛されて大切にされないというような、そういう能力主義の、実力主義の社会です。しかし福音は違います。私たちが何ができなくても、神はあなたの存在を喜んでいてくださる。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、聖書の神様はあなたをお母さんのお腹の中で組み立てて作られて生かしておられる、生まれる前から背負い続けていてくださる方は、弱さを誇る必要はないよ、あなたの弱さや足りなさや欠点は重々承知だ、 120% 完全に知ってますよ、生まれてくる前から思わずが取れる前から全部知ってますよでもその神様の恵みを知っていくならば、背伸びをしてですね、意地を張って、プライドを持って頑固に、ということではなくて、むしろ本当に教会を立て上げていく働きができるのではないでしょうか。他者の弱さを理解することができる、他者の痛みを少しばかり計り知ることができる、それは優しいという言葉が表しているような言葉ではないでしょうか。人が憂いを持った時に人は優しくなれる、自分の弱さを、それは来週語りたいことですが、実は弱さというのは神様からの贈り物なのです。それがあるからこそ人生が豊かになり、共に生きる喜びが与えられ、そしてお一人様の老後ではなくて、本当に幸いな関係の中で、そしてそれが永遠に続いていく神の家族の関係の中で、その関係を立て上げていく働きができるとするならば、それは素晴らしいことではないかと思います。それぞれ1分ほど時間を取りますが、パウロが語ったその自慢話の内容を覚えながら、また自分自身が何を誇って何を自慢して生きているのかということも覚えながら、しばらく祈りの時を持っていきたいと思います。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心を激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。主イエスキリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。天のお父様、
パウロはやまれぬ状況の中で教会を食い物にし、いばれ散らし、そして教会を荒らしていく、そのようなユダヤ人の偽教師たちに対してあえて自分の弱さを誇ってみせた、その場面を今日耳にすることができました。普通私たちが誇っていることとは全く違うことをパウロは誇っています。どうかその違いをじっくりと受け止め、またその中で自分が何を誇り、何を指針に、何を土台に、何を大切に、この後の生かされている人生を生きていったらよいのか、神様がどうか教え諭してくださり、緑の牧場に憩いの水のほとりへと私たちを導いてくださいますように心から願います。肩に力が入っているかもしれない、あるいは構えているかもしれない、その私たちが本当にリラックスして自然体になることができますように、主がどうか私たちを豊かに上から祝福で注いで満たしてくださることをお願いいたします。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。